ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアとイランはパレスチナ人民の戦いを支援し続け、アフガニスタン危機を克服することで合意。インドネシアとマレーシア政府が2つの覚書に署名。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル大統領とイラン・イスラム共和国のセイエド・イブラヒム・ライシ大統領は2023年5月23日火曜日、西ジャバ州ボゴル大統領宮殿で行われた2国間会談で、政権の地政学的状況について話し合い、多くの協力について合意しました。2国間会談後の報道声明で、ジョコ・ウィドル大統領は、両首脳がパレスチナ人民の戦いを引き続き支援し、アフガニスタンの危機を克服することで合意したと説明しました。我々はアフガニスタンの女性に対する教育へのアクセスに声を上げ続け、人道支援の提供し続けることにより、パレスチナ人民の戦いを支援し、アフガニスタンの人道危機を克服し続けることに同意します。ジョコ・ウィドル大統領は保健分野における2国間協力に関して、インドネシアとイランは遠隔ロボット操作のパイロットプロジェクトを実施することで合意したと付け加えました。また11のブスケスマーで遠隔医療とパイロット機器の協力のためのパイロットプロジェクトも実行されています。さらにジョコ・ウィドル大統領は経済分野においてインドネシアとイランが特権貿易協定に署名したと説明しました。インドネシアとマレーシア政府は5月23日火曜日にマレーシアのランカウィで開催される2023年の第16回国際会議国宇宙の規約またはリマに合わせて防衛産業分野における2つの覚書に署名しました。水曜日ジャカルタで受け取った声明で、インドネシア共和国プラボウスビアント国防大臣は、ディルガンタラインドネシア社が製造する N219 航空機のマーケティングと販売のためのディルガンダラインドネシア社とアイロット STN.BHD との間の覚書証明に立ち会いました。ディルガンダラインドネシア社と SME エロスペース STN.BHD の2番目の協力は航空構造物開発協力です。プラボー大臣はインドネシアとマレーシアの防衛産業の進歩につながると期待されるこの協力を高く評価し支援しています。プラボー大臣はこの2つのパートナーシップはインドネシアの防衛産業の進歩を促進し、インドネシアの航空宇宙エコシステムの強化にプラスの影響を与えることが期待されると述べました。ASEAN ビジネス諮問評議会 ASEAN バックのアルシャド・ラスチド会長は、東南アジア諸国連合 ASEAN の全加盟国全体の産業界と民間部門の持続可能な発展への取り組みを強調しました。アルシャル会長は水曜日ジャカルタでの声明で、アジアにおける持続可能な発展は世界的にも同様に行われる必要があると説明しました。持続可能な開発層は持続可能でグリーンの産業、経済ビジネス、環境、エコシステムを構築するため、様々な当事者間の取り組みを伴い、気候変動の脅威の影響を軽減します。具体的な取り組みとして、アセアンバックは、企業の炭素排出削減と持続可能な未来への移行を支援する持続可能なプロジェクトを発足しました。 国連のアントニオ・グテレス事務所長は5月23日火曜日、2022年を過ぎて武力紛争により約4万3000人が死亡したと述べました。グテレス氏は戦争は世界中で生命を破壊すると警告しました。グテレス氏は昨年、武力紛争における民間人の保護に関する国連安全保障理事会会議で犠牲者の 94% は人口密集地域の民間人であると説明しました。紛争、暴力、人権侵害、迫害によりかを追われた難民の総数は1億人に達します。グテレス氏は紛争は世界の食料安全保障への損害を促進すると述べました。昨年の主に戦争と治安情勢の悪化により、1億1700万人以上が深刻な飢餓に直面しました。欧州連合外交政策責任者のジョセフ・ボレル氏は、ポランドで F-16 戦闘機を操縦するためのウクライナ人パイロットの訓練がすでに始まっていると述べました。この訓練は先週ジョー・バイデンアメリカ大統領がウクライナのパイロットに米国製ジェット機での訓練を許可したことを受けて行われました。ロイチェフェルが引用したように、ボレル氏は5月23日水曜、ブリュッセルでの欧州連合国防大臣らとの会談で、ついにいくつかの国で F-16 パイロットの訓練が始まったことを嬉しく思っていると説明しました。北大西洋貿易機関のウィエンス・ストレッテンブルク事務所長は、西側諸国はロシアと直接対決するつもりはないと述べました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は山のラカイン、民族への人道援助へのアクセスが遮断されることについてお伝えします。2023年5月14日の台風モカの犠牲となったラカイン州のロヒニャ難民は、困難な状況の中で懸命に生き延びようとしています。5月14日の台風モカにより、数百人が屋根のない家に住むことになりました。ミャンマーの軍事政権は台風モカによる 死者数は148人で、そのほとんどがラカイン州西部に住む少数民族ロヒンギャであると発表しました。ロヒンギャの住宅の約 90% が破壊され、時速150マイルを超える台風の風がこの地域を襲っているため、市と上では少なくとも100人のロヒンギャが死亡したと推定されました。これまで彼らは各国や国際人道機関からの援助を受けていませんでした。いくつかの国や世界の人道支援機関は、困難な状況の中で被害者が生き延びられるよう、被害者に援助を提供する必要としています。しかしこの支援はまだ十分とは言えません。国際社会からはまだ多くの援助が被災地に配布される準備が整っていますが、まだミャンマー軍事政権の許可を待っています。これまでミャンマー軍事政権は、各国の人道支援団体や国際機関へのアクセスを未だに認めていません。これはミャンマー軍事政権が台風猛火の被害者であるロヒンギャ民族難民に人道支援物資を配布する人道支援員の入閣を拒否したと報告しました。ミャンマーの人道団体は、台風の最大影響地域に住む弱い立場にある人々への緊急援助を求めました。人道支援家する方たちは、影響を受けた全てのコミュニティの人々に安全な避難指示を提供し、水系感染症の拡散を防ぐために時間との戦いに取り組んでいます。国連は5月24日水曜、ミャンマーに対し、台風猛火の被害を受けた地域に人命救助が確実に届くよう開放するよう求めました。一方、インドネシア政府は ASEAN 及び緊急対応評価チームと協力し、ミャンマーの台風猛火災害から3日目から評価を実施しています。インドネシア国家災害管理庁災害データ情報コミュニケーションセンター所長であり、アブドゥル・モハリ氏は、ASEAN エラとはインドネシアの代表として、ベンペビを含む14の政府機関及び他のいくつかの ASEAN 諸国で構成される ASEAN 災害管理年度支援調査センターによって調整されていると述べました。これまでシトウェ、ポンナギュン、チャクタオ地域などの地方自治体によって緊急緩和措置が依然として実施されています。台風猛火の被害を受けた地域への地元及び国際人道団体のアクセスを阻止するミャンマー軍事政権の行動は非常に残念です。軍事政権の行動の背後にある動機や理由が何であり、人道的理由が主に考慮されるべきです。ミャンマー軍事政権は、ロヒンギャコミュニティを含む全てのコミュニティの安全と安置への差別なく確保するという基本的義務を果たさなければなりません。国連と非政府パートナーは、台風猛火の影響を受けた全てのコミュニティへの迅速かつ安全なアクセスを提供されなければなりません。これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。 今日は1966年5月26日、ガイアナは独立したことから始めます。ガイアナはラテンアメリカの北に位置しています。この地域は約5世紀前にスペインの船員によって発見されましたが、ガイアナを植民地化したのはオランダ人でした。1796年、イギリス人は植民地としてガイアナを支配しました。ガイアナは1966年5月26日にイギリスの支配から独立しました。1970年にガイアナは共和国になりました。次に1972年5月26日、米国とソビエト連邦は SALT-1 戦略兵器の制限に関する協定に署名したことについてです。1969年に始まった戦略兵器制限交渉または SALT に関する米国とソビエト連邦の間の交渉は、1972年5月26日に SALT-1 合意をもたらしました。SALT-1 は既存のレベルで戦略的弾道ミサイル発射装置の数を制限し、新しい潜水艦発射弾道ミサイル発射装置の追加を強化しました。協定は米国のリチャード・ニクソン大統領とソビエト連邦共産党書記長ヨニド・ブレジネフ氏によって署名されました。最後に2005年5月26日、インドネシアの経済学者ラディウス・プラビロ氏が亡くなったことについてです。ラディウス・プラビロ氏は1928年6月29日にジョクジャカルタ特別州で生まれました。彼はインドネシアの経済学者及び政治家です。彼はソハルト大統領の政権中にインドネシア経済の柱の一つになりました。ラディウス・プラビロ氏は2005年5月26日、ドイツのミュンヘンで心臓病のために76歳で亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は貿易商がイランとの貿易促進に関する協力に署名したことについてお伝えします。貿易商の国家輸出開発局長、リリースメリシーとイラン貿易促進機関、または ITPO のアリレザ・ペイマンパーク会長は5月23日火曜日に西ジャワ州のモゴル宮殿で貿易促進に関する協力協定に署名しました。協力協定の署名は2023年5月23日と24日のジョコ・ウィルド大統領の招待によりインドネシアのイラン・イスラム共和国の制度エブラヒム・ライシ大統領の一連の訪問中に行われました。水曜日、アンタラ通信社が引用した声明で、リリスムリ氏は貿易促進で協力することで、インドネシアとイランは、相互に製品やサービスを導入し、ビジネスチャンスと肉に関投資量を増やすことができると述べました。リリスムリ氏はまた、強力な貿易促進協力は、相互利益に向けたインドネシアとイラン間の肉に関投資に有利な環境を生み出す可能性があると述べました。これにより両国が提供する製品の多様化を促進し、それぞれの市場のニーズを高め、新たな輸出製品を開発する機会を特定することもできます。さらにこの証明は両国の貿易と投資の拡大における組織関係を強化することを目的としています。協力範囲には、貿易情報や貿易機会の交換、貿易ミッションや購買ミッションの交換、専門家の交流、貿易促進、活動、各国の見本市への参加などが含まれます。ITPO は、イラン・イスラム共和国工業鉱山商務省参加の組織です。当初貿易促進協力に関する協力予定は ITPO によって提案されました。この協力は証明されてから2年間有効である、双方が関連プログラムや活動を必要とする場合には、自動的に延長されます。リリシーは絶えず変化する世界情勢において、経済協力は両国間のより協力で合計的な関係を構築する基盤になると述べました。このため、インドネシアとイラン間の効果的な貿易促進協力を促進するには、政府と民間部門の協力も重要な役割を果たします。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Restan no minasan, pasona Indonesia des. Kyou wa nishi jawa shuyu no ryori, pai sorenpat o goshoukai shimasu. Sorenpat to wa satoimo ni nitta shokubutsu desu ga, satoimo yori ha ga yawarakai desu. Kono shokubutsu wa kawa no fuchi no man ni haette ori, tsujou wa teiboku to ittai ni natte imasu. Sorenpat shokubutsu wa kansho shokubutsu toshite yoku shuyu sare masu. Tabete miru to amaku te oishii shokan desu ga, saigou ni nigami ga nokorimasu.西ジャワ州のパンデングラン族はソレンパット植物を地元の特産品に加工しています。彼らはソレンパットをパイスまたはペペソレンパに加工します。パイスソレンパットを作るには通常ソレンパットの缶を使用します。パイスに調理する前にソレンパットの茎から樹液を水で取り除く必要があります。さらに細かく切ったソレンパットの茎をアメリカ赤玉ねぎ、赤唐辛子、カイエンペッパー、塩などのスパイスと混ぜます。アメリカの生地がベタつかないように通常は鶏卵を加えます。材料の滑らかになるまでかき混ぜ、ベイリーフとレモングラスを加えて香りを出します。さらにこの生地をバナナの葉で包んで蒸します。それとは別にソレンパットの生地には酢醤、好みに応じた缶、そねぎもや豆腐が追加されます。パイスを食べると美味しく噛み応えがあり、香りが良く食べ応えがあります。蒸し唐辛子の辛みがさらに美味しさを引き立てます。ソレンパットは特に他の料理、つまり赤いメリン状の皮の野菜、またはスンダゴのパンデグラン語でチャンカンタキルと呼ばれる料理と一緒に食べるとより美味しくなります。パイスソレンパットは美味しいだけでなく誰にも良いのです。ソレンパットには血糖値を維持し、心臓病を予防し、理想的な体重を維持するのに役立つなど、多くの利点があることが判明しました。この美味しい料理を楽しみたい方は、パンデグラン地区のレストランでソレンパットを簡単に見つけることができます。価格は一皿5000ルピアから1万ルピアです。なの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Setiap kali aku
Voice of Indonesia.
Everything got away. There's nothing left today. What happened like you say? An ending like this way.
Berat saat harus berjalan tanpa dirimu. Hampa ku rasa.
Indonesia.
Listan minasan warna-warni desu. Kyou wa 2023 nen no bobu downhill competition nisuite oshitai shimasu. Borobudur 地方自治体またはボブは、Borobudur 地方自治体の観光地と、組織的経済センターを促進する取り組みとして、2023年5月28日に、スポーツ観光イベント、ボブダウンヒルコンペティションを再び開催し、観光客の訪問の増加に影響を与えることが期待されています。サンディエゴの観光組織経済大臣は、Borobudurには、 多くの魅力があると述べました。ボロブドゥル寺院とは別に、ボロブドゥル地方自治体イベントで開発されたのアクティビティ、すなわちボボダウンヒルコンペティション2023もあります。過去内外から300名の参加者を予定しているこのイベントは、ボロブドゥル高原地域周辺のコミュニティ、地方自治体、ホームステイ、管理者、自転車コミュニティ、ボボダウンヒルコンペティションの訪問者コミュニティにプラスの影響を与えることが期待されています。ボロブドゥル中長官代理のアグスティン・プランギナゲン氏は、ボブダウンヒルコンペティション2023は、メノレ丘陵のマスバヤシエリアにあるボブゾーンで開催されると述べました。トラックは2023年5月25日まで受け付けています。このイベントはインドネシア国民と外国人の両方が参加できます。アグスティン氏はサイクリング以外にも参加者と訪問者は様々な観光地や会場周辺の創造的な経済センターを訪れることができると述べました。例えばトリンゴチャイン、ブンドンワ観光村、マグラン県のトゥンペン・ムノリ、バッグルハル城独立観光村などです。この活動にはマグラン県、コロンプロゴ県、プルウォーレホ県の零細中小企業数社も参加します。すべての参加者は、これら零細中小企業製品の予備、これらの零細中小企業の一般的な製品の購入できるクーポンを受け取れます。問題の製品は、ウェブサイト bobu.gemenparecraft.go.id および、 Instagram @boborubudur および、 @bobucyclingfest のリンクからご覧いただけます。レスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Hey hey na manis, hey hey na manis, hey hey na manis, hey hey na manis.Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you.Sangat rindu untuk bertemu berdua menari menuju ke lantai dansa.
Indonesia.
mencoba untuk membaca apakah kita serasi bersama. Bagaimana cinta yang mengetahui segalanya, tapi aku ragu. Mungkin aku salah atau rasi bintang pun salah. Harus ku percaya karena ini hanya ramalan. Kalau memang cinta datang tepat pada waktunya, karena hati tak akan pernah salah. Satu di antara 12 bintang, si bintang. Ku coba pahami kepribadian. Kau begini, aku begitu. Apakah kita serasi bersama? Bagaimana cinta yang mengetahui segalanya, tapi aku ragu. Mungkin aku salah atau rasi bintang pun salah. Ku percaya karena ini hanya ramalan. Kalau memang cinta datang tepat pada waktunya, karena hati tak akan pernah salah.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は東ヌサタンガラの歌、エレモトパラリルをご紹介します。この歌はサフ島の人々へのアドバイスを歌ったものです。フォローするなら、ふるさとを忘れないでください。この歌詞は贅沢に満ちた地域で成功したら、サブ島を思い出してくださいと思い出させます。エレモトパラリルには、海外でもうまくなりましょうというメッセージも込められています。他の人の国にいるま、親切であることを思い出させます。それでは皆さん、東ヌサタンガラのエレモトパラリル曲をお聴きください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。